こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。細胞の分子生物学第6番はブルース・アルバルツらによる国際的な細胞生物学の標準的教科書マレバイオロジーオフテセオ第6番の日本語版である。細胞を単なる部品の寄せ集めとしてではなく、情報を読み取り物質とエネルギーを変換し、環境に応答して増殖分化、死に至る動的な系として捉える。対象は分子の基本的性質、DNA、RNA、タンパク質、膜と細胞骨格、細胞周期、発生、免疫、がんまで広い。第6番は現地の大幅改定を反映し、幹細胞、非高度 RNA、細胞の可視化技術、疾患研究など、当時の重要な進展を基礎概念とのつながりの中で扱う、豊富な図版と段階的な説明により、個別の知識を暗記するためではなく、実験結果をどう解釈し、生命現象をどの原理から理解するかを学ぶことを目的とした総合的な参照書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、細胞を化学反応の場ではなく自己維持する情報処理系として捉える本書の基調は、細胞を分子の一覧として説明するのではなく、多数の分子反応が秩序を保ちながら連結するシステムとして理解する点にある。 DNA に保存された遺伝情報は RNA を介して利用され、タンパク質が反応構造輸送制御を担う。しかし、この一方向的な流れだけでは細胞の実態を説明できない。細胞は外部シグナル、代謝状態、発生段階に応じてどの遺伝子をいつ働かせるかを変え、作られたタンパク質も修飾極材、分解によって調節する。本書はこの多層的な制御を細胞が恒常性を維持しつつ変化できる理由として示す。したがって読者は遺伝子膜、細胞小器官、シグナル伝達を別々の章の知識として追えず、それらが相互依存することを理解できる。分子細胞生物学で重要なのは名称の暗記ではなく、ある分子操作がネットワーク全体の振る舞いにどのような影響を及ぼすかを考える姿勢であり、本書はその枠組みを一貫して提供している。次に、 DNA 複製、遺伝子発現、エピジェネティック制御を連続した情報利用の過程として扱う遺伝情報の章では、 DNA の複製と修復転写、 RNA の加工、翻訳、タンパク質の品質管理、正確性と可変性の両立という問題に結びつけて説明する。ゲノムは安定して受け渡されなければならない一方、細胞ごとに異なる遺伝子発現を行わなければ分化した組織は成立しない。そのため、本書では転写因子、クロマチン構造、調節配列、 RNA による制御など、 DNA 配列だけでは決まらない遺伝子利用の仕組みとして位置づける。第6番で重視される非高度 RNA の説明も、タンパク質を高度しない RNA が発現量や RNA の安定性を調節し得ることを理解するための重要な要素で、また DNA 損傷への応答や変異の蓄積は、がんや遺伝性疾患を分子機構から考える基盤となる。複雑な調節機構を羅列せず、情報の保存、読み出し、選択的利用、誤りの監視という機能に沿って整理するため、現代のゲノム研究で得られる知見を解釈するための土台としても機能する。さらに、膜細胞小器官、小胞輸送から真核細胞の区画化を理解する真核細胞の高度な機能は、反応を単に細胞質に混在させず、膜で囲まれた区画に分けることによって支えられている。本書は脂質二重層の性質、膜タンパク質の働き、膜を超える輸送出発点に各小胞体、ゴルジ、リソソーム、ミトコンドリアなどの役割を関連付ける。重要なのは、各小器官を固定された器官として扱わないことだ。タンパク質は合成後に適切な場所へ選別輸送され、脂質や膜成分は小胞輸送を通じて交換される。分泌、エンドサイトーシス、細胞内消化、オルガネラへのタンパク質輸入は、この交通網の異なる局面である。区画化は反応の効率を上げるだけでなく、有害な反応を隔離し、異なる化学環境を維持し、分子の行き先を制御する手段でもある。この観点を得ると、遺伝子変異が輸送異常や代謝異常として現れる理由、病原体が宿主の膜交通を利用する理由も追いやすくなる。図版は構造を視覚化するだけでなく、物質の移動と膜の流れを時間的過程として把握させる役割を果たす。そして細胞骨格、細胞周期、細胞死を通じて細胞の動きと増殖の制御を結びつける。本書は細胞を静止した顕微鏡像として扱わず、形を変え内部で物質を運び分裂し、必要に応じて自ら除去される存在として描く。アクチンフィラメント、微小管、中間系フィラメントからなず、細胞骨格は細胞の強度を支えるだけではない。細胞移動、筋収縮、細胞内輸送、染色体分配などに関与し、細胞の形態と機能を直接つなぐ。細胞周期の説明では、DNA 複製と染色体分配が厳密な順序で進む必要性、チェックポイントが損傷や分配異常を監視する意味が明確にされる。さらに、アポトーシスをはじめとする細胞死は単なる失敗ではなく、発生組織の維持、 損傷細胞の排除に不可欠な制御過程として扱われるこの統合的な視点は、細胞増殖の暴走が癌につながること、細胞死の異常が疾患に関与しうることを、個別の病名の暗記ではなく一般原理から理解させる。細胞の運動増殖、死は独立した現象ではなく、シグナル、代謝、遺伝子発現、周囲の細胞との関係により統合的に調整されるのである。最後に、多細胞性幹細胞免疫癌を細胞間コミュニケーションと実験技術の発展から読む。後半の射程は単一細胞の仕組みを超え、細胞が集団として組織や個体を作る原理へ広がる。細胞設置、細胞外マトリックス、シグナル伝達は細胞が位置情報を受け取り、増殖分化、移動を強調させるために必要である。発生と幹細胞の議論では、同じゲノムを持つ細胞が異なる運命を取ることを遺伝子発現制御と細胞間相互作用の結果として考える。免疫系では自己と非自己の識別、細胞間の情報交換、病原体への防御が分子細胞レベルの機構として整理される。がんもまた変異だけで完結する問題ではなく、増殖制御、細胞死、組織環境、免疫との相互作用の破綻として理解される。本書の価値は、こうした医学的に重要な主題を流形的な応用例として切り離さず、基礎細胞生物学の延長に置く点にある。加えて、蛍光標識やライブイメージングを含む細胞観察解析技術への言及は、知識が実験によってどのように得られるかを示す。結論だけでなく、観察可能性の向上が新しい問いを生むという研究の論理も学べる。結論として、本書は、生命科学系の学部上級生、大学院生、医学薬学、生命医科学を学ぶ人、並びに研究室で細胞生物学の基礎を再確認したい研究者に特に適している。初学者が通読するには分量と密度が高く、前提知識なしに気軽に読む入門書ではない。しかし、授業の範囲に対応する書を精読し、図を追い、章末の要約や問題を使って理解を検証するなら、断片的な知識を結び直す強力な道具になる。細胞生物学の概説書には要点を短く整理したものも多いが、本書は分子機構、実験的根拠、細胞レベルの減少、個体や疾患との関係を同じ枠組みで往復できる点で際立つ。豊富な視覚資料も複雑な構造や動的過程を言葉だけに頼らず把握する助けとなる。第6版は刊行時点の知見を反映した版であるため、最新の個別研究を追うには論文や新しい版を併用する必要がある。それでも細胞が情報を扱い、物質を組織化し環境と相互作用するという基本原理を深く理解するための価値は持続している。辞書的な参照と体系的学習の双方に耐えることが、この分野の類書に対する大きな差別化要因である。ご支援いただける場合は iBirds ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。